皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日もですね、朝からとても寒くて、礼拝でもちょっと寒いなと思うような、そんな天気ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。今年度、私たちはキリストの弟子として生きる誠の礼拝をする者たちという目標を掲げて歩みを進めています。そして特にキリストの弟子として生きた人々の生き方から、クリスチャンの信仰者としての生き方を学んでいます。今日はキリストの弟子であるパウロの弟子となった2人の弟子、いわばキリストの孫弟子となったテトスとテモテという2人の歩みから、信仰者としての歩みを学んでいきたいと思います。新約聖書の中にはパウロが書いた手紙がたくさん収められていますけれども、その中にですね、教会宛ではなくて個人宛の手紙があります。テモテへの手紙の1と2、そしてテトスへの手紙、またフィレモンへの手紙です。まあ、でもフィレモンへの手紙は厳密に言うと、フィレモンとその家の教会に向けて書いてあるので、一個人だけに書かれた手紙としては、テモテへの手紙の1と2、そしてテトスへの手紙ということになります。これ考えてみるとすごいですよね。聖書の中に収められている手紙が個人宛て、これすごいことですよね。想像してみてください。もしも皆さんのお名前が、皆さん宛ての名前で書かれた手紙が聖書の中に収められていたらどうでしょうか。ちょっとドキドキしちゃいますよね。悪いこと書かれてなければいいなとか、ちょっとドキドキしちゃうと思うんですけれども、そのようにですね、個人宛ての手紙が聖書の中に収められている、これすごいことなんです。世界中の人が読むんです。さらには2000年にわたって読み続けられるんです。これものすごいことなんですね。そのような宛先が記されているテトスとテモテですけれども、この2人はですね、キリストの弟子であるパウロの弟子となることによって、キリストの孫弟子になる、それだけではなくて自らキリストの弟子として、信仰者としてクリスチャンとして歩むということによって、神様のご計画の中に用いられていった人たちなんですね。だからこそ聖書の中にその名前が覚えられて、そしてキリストの弟子として生きる生き方を私たちにも教えてくれているんです。まずは先にパウロに仕えていったテトスの方から見ていきたいと思います。テトスという人は、この人ギリシャ人で、ユダヤ人から見れば外国人、異邦人のクリスチャンということになります。テトスの名前については使徒言行録の中には出てこないんですけれども、使徒言行録に描かれている重要な場面にテトスがいたということがわかります。それはエルサレムの使徒会議ですね。エルサレムの使徒会議については先週も少しお話したんですけれども、異邦人、つまりユダヤ人から見た場合の外国人については、信仰者となるときにユダヤ人が守ってきた律法613の掟を一つ一つ守る必要はありません、割礼を受ける必要もありませんということが公に決められた会議なんですね。使徒言行録の15章の1節以下にはこんなふうに書いてあります。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて、一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が改宗した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。このように書かれています。このですね、使徒言行録の15章のですね、2節ですね、パウロとバルナバ、その他数名の者と書いてある、その他数名の者の中にこのテトスがいたということになります。そして異邦人が改宗した次第を詳しく伝えとも書かれているので、このテトスがイエス様のことを信じるようになった、その経緯も詳しく伝えられていったことなんだと思うんです。どうしてそれがわかるのかというと、今度はですね、パウロが書いた手紙ですけど、ガラテヤの信徒への手紙の2章の3節にエルサレムの使徒会議での様子がこんなふうに書かれているからなんですね。ガラテヤの信徒への手紙2章3節です。私と同行したテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を受けることを強要されませんでした。このように書かれているんです。なので、パウロはエルサレムの使徒会議の時にテトスを一緒に連れて行って、テトスがイエス様のことを信じるようになったその経緯を詳しく説明した上で、ギリシャ人などユダヤ人ではない外国人がイエス様を信じる時にはユダヤ教の掟613を守る必要はない、割礼も受ける必要はないということが正式に認められていったということになります。そんなテトスのことをパウロは先ほど読みしたテトスへの手紙の第1章4節の中でこんなふうに読んでいます。信仰を共にする誠の子というふうに呼んでるんですね。もちろんパウロとテトスの間には血のつながりはありません。この血のつながりの親子ではないんですけれども、信仰の点から言うと本当の子供のようだというふうに言うんですね。私たちの教会の伝統であるディサイプルス派のルーツをたどっていくと、お父さんであるトーマス・キャンベルと息子であるアレクサンダー・キャンベルが力を合わせて、親子力を合わせて聖書に帰ろうという運動をして、ディサイプルス派が形作られていったという歴史があります。それと、似てるかもしれないんですけど、パウロとテトス、血のつながりはないんですけれど、本当の親子、信仰の意味での本当の親子であるかのように力を合わせて最初の教会を形作っていったということになるんですね。じゃあどういうふうに最初の教会を形作っていったか、具体的には例えばコリントの教会が混乱しているときに、パウロはテトスをコリントへと派遣して、派遣されたテトスはコリントの教会の平和を回復させていきます。コリントの信徒への手紙の第7章6節以下でパウロはこんなふうに書いています。日落ちしたものを力づけてくださる神はテトスの到着によって私たちを慰めてくださいました。テトスが来てくれたことによってだけではなく、彼があなた方から受けた慰めによってもそうしてくださったのです。つまりあなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたので、私は一層喜んだのです。こんなふうに手紙で書いていたりします。またパウロは困難の状況の中にあるエルサレム教会を支えるための献金を集めるためにテトスを再びコリントへと派遣していきます。その時に パウロはテトスのことをこんな風に書いてるんですね。コリントの信徒への手紙の2の第8章23節ですけど、こんな風に書いています。テトスについて言えば、彼は私の同志であり、あなた方のために協力するものです。これらの兄弟について言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光となっています。パウロはテトスについて同志なんだというふうに語っています。その他にもテトスへの手紙を見ていくと、テトスがクレタ島で教会形成をすると、その指示をですね、パウロから受けているということがわかります。そしてクレタ島での役割を終えたら、今度は遠く離れたニコポリスという町でパウロと合流するようにという指示も受けていきます。でさらにはその後には、今のクロアチアのあたりにあったダルマティアという場所にも派遣されていくことになります。このようにテトスはですね、パウロからあちらこちらの地に、その教会へと派遣されていって、教会を形作るためのですね、パウロから受けている指示を忠実に実行していったということになります。その後にですね、テトスがどうなっていったかということにはわからないんですけれども、おそらくテトスの人生というのは終わりまでパウロと共に、パウロに派遣されて福音を述べ伝えていった、そういう人生を歩んでいったのだと思います。これがテトスですね。次にですね、テトスより後にパウロに仕えることになったテモテの方を見ていきたいと思います。テモテについては使徒言行録の16章の1節以下ですね、リストラという町でパウロがテモテと出会った時のことがこんな風に書かれています。使徒言行録の16章の1節ですね。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユデア夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである、というですね。このテモテという人はユダヤ人のお母さんとギリシャ人のお父さんとの間に生まれた人だったんですね。ギリシャ人のお父さんはクリスチャンではありませんでした。でも、家庭の教育方針を見ると、例えばテモテへの手紙の2なんかを見ていくと、お母さんのエウニケという人とおばあちゃんのロイスという人は熱心なクリスチャンであったことがそして、その家庭の中での教育は、テモテが幼い頃から聖書に親しむという、そういう教育を行っていたようです。ただし、お父さんはギリシャ人なので、ユダヤ教の掟は厳しくは守らせない、割礼は受けさせないという、そういう家庭の方針だったようです。パウロは、2回目の伝道旅行の時にリストラの町でとても評判の良いこのテモテと出会って、伝道旅行に連れて行くことにしたんですね。その時パウロはその地方に住むユダヤ人の手前へテモテに割礼を受けさせたんです。これ面白いですね。パウロはテトスに対しては割礼は受けさせなかった。エルサレムの使徒会議の時に、外国人、異邦人に福音を宣教する時に律法を守らせること、割礼を受けさせることを強要しなくてもよい、そのことを明らかにするためにパウロはテトスに対しては割礼は受けさせなかったんです。だけど伝道旅行にテモテを連れて行こうとした時に、ユダヤ人の手前、その地方に住むユダヤ人の手前へテモテに対しては割礼を受けさせるという判断をするんですね。これ サウロがこう圧力に屈して妥協したわけではないんです。サウロの考え方としては、福音の宣教のために発令を受けさせた方がより福音が前に進んでいくと判断するならば、テモテに対しては発令を受けさせるという、そういう選択をするんですね。 でもこの会議の中で伝道していくときに何が本当に必要なのかということを明らかにする。その時に割礼は必要ないということをみんなに周知徹底させるときには、パウロはですね、テトスに対しては割礼を受けさせないという、そういう判断をする。そこにパウロのですね、自由さがあるんですね。信仰生活をしていくときに、もしかしたらですね、神様を信じて信仰者として歩むときに何かこう不自由になってしまうんじゃないかと考えることがあるかもしれません。でも本質を掴んでいるならば自由でいられるんですね。パウロはイエス様の十字架こそ救いなんだ、その福音を人々に述べ伝えていくんだ、その本質にしっかりと根ざしているときに、テトスに対しては割礼は受けさせない、でもテモテに対しては割礼を受けさせる、そういう自由な判断をすることができたんです。本質を掴んでいるならば、私たちは自由になれるんですね。きっとテモテはですね、割礼を受けるとき、とても痛くて苦しい思いしたんだと思うんですけれども、でもテモテはですね、素直に従う、そんな信仰を持っていたんだと思うんです。テモテは、パウロのその方針を受け入れて、割礼を受けて、そしてパウロと、またシラスと一緒に、今でいうトルコから、そしてヨーロッパの方へ渡って、フィリピという町に行きます。フィリピではパウロとシラスは女奴隷から占いの霊を追い出したということによって町を混乱したと訴えられて牢屋に入れられてしまいます。この時にテモテはどうしていたのかは分かりません。 でもその後パウロがアテネで伝道した時にはテモテはアテネでパウロに追いついて、そしてテサロニケの教会を励ますためにさらに派遣をされていくんです。そしてテモテはコリントでパウロと一緒になってテサロニケの教会の様子をパウロに伝えて、パウロと力を合わせてコリントの町に福音を述べ伝えていきます。またテモテはパウロの第三伝道旅行の時にもエフェソでパウロと共に働いていきます。そしてエフェソから今度またマケドニアへと派遣をされていくということになります。さらにテモテはそのパウロの手紙を届けるという任務のためにコリントへと派遣されていく。こんなふうにですね、テモテはですね、あちらこちらへとパウロから指示をされて派遣されていきます。そしてテモテはコリントからトロアスに向かって、そして献金を届けるためにエルサレムに向かっていたパウロと合流していきます。第三伝道旅行の最後ですね、エルサレムに向かうパウロと合流してから後についてはこのテモテの足取りはつかめませんけれども、ヘブライ人への手紙の13章23節を見るとこんなふうに書かれています。ヘブライ人への手紙の13章23節ですが、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば一緒に私はあなた方に会えるでしょう、こんな記述があるんですね。ここからわかることは、テモテは伝道のために何らかの理由で捕らえられて牢に入れられて やがて釈放されたということがわかります。このようにですね、パウロはテモテにとても大切な役割を託して、あたかも自分がそこで働いているかのようにテモテを派遣していくんですね。だからこそフィリピの信徒への手紙の中にテモテについてパウロはこう書いています。フィリピの信徒への手紙の2章の20節ですね。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです、というふうに言われています。テモテというのはまさにパウロと同じ思いを抱いたんですね。魂の底からあたかもパウロであるかのようにその奉仕を担うことができたのがテモテという人でした。後の時代の記述によると、テモテはエフェソの教会の最初の牧師になったと伝えられています。これらのようにテトスの働き、テモテの働きと見てきましたけれども、ここから分かることは、パウロは伝道をするというときに決して一人で行ったわけではないということなんですね。パウロがローマ世界にキリストの福音を述べ伝えて伝道していこうとするとき、パウロは決して一人で伝道したのではなくて、協力してくれる、福音に奉仕する一人一人を用いたということになります。そしてテトスとテモテはそのパウロの働きを助けていくんですね。教会を生み出し教会を形成していくというその責任を担っていくとき、パウロは全部一人でやったのではありませんでした。神様から選ばれた信頼することができる一人一人に大切な働きを委ねていったんです。ここから分かることは、私たちもまた伝道していく、教会を形成していくという時に一人で行うということではないということが分かります。伝道すること、教会を形成すること、それは牧師が一人で担うことではありません。また役員が孤独に担うことでもありません。牧師も役員も教会につながる私たち一人一人が共に力を合わせて神様のご計画を担っていく、そのようにして伝道し教会を形成していくんです。そのことを私たちはパウロとテトス、テモテとの働きから学ぶことができます。そしてもう一つ大切なことは、このテモテもテトスもパウロから託されたその使命を神様からいただいた使命として進んで担っていったということです。そうですね、テトスもテモテもですね、本当にあちらこちらに派遣をされていくんですね。本当にですね、広い範囲にわたって、あるいはもう今で言うともう違う国ですね、違う国にあたる違う場所にですね、それぞれ派遣されて、また次に別の場所に派遣されていくって本当に大変なことだったと思うんです。またテモテのことを考えてみてもですね、もしもパウロの伝道旅行に一緒に行かなければ、ただの評判のいい人で終わっていたかもしれないですね。あの人評判のいい人ねって、そう思われながらずっといられたかもしれない。だけどパウロに従っていく、それが神様のご計画だと決心をしたときに、彼は発令を受け、そして危険がいっぱいの伝道旅行に一緒に旅立ち、時には牢屋に入れられ、そんな生活を送っていくんですね。これは本当にですね、 神様のご計画の中に用いられていると確信できなければ担うことができない働きだと思うんです。このようにですね、神様から使命を受けて与えられた場所へと出かけていく、そのように生きた信仰の先達はたくさんいるんですね。私たちの教会の伝統であるディサイプル派の宣教師たちもまさにそうでした。最初の宣教師のスミス、そしてガルストたちもですね、ミッションの指示を受けて当時まだ貧しかった日本に行けと命じられていくんですね。それを神様からの使命だと受け止めたからこそ彼らはこの日本にやってくることができたんです。最初の宣教師のスミス先生と奥様のですね、ジョセフィン・スミス宣教師は日本に来て秋田に出かけて間もなく召されていきました。そしてガルストもですね、この日本の地で召されていきました。どうしてそんな生き方ができるのか、それはミッションから行きと言われただけではないですね。神様からの使命だと確信できるからこそ命を懸けて出かけることができるわけです。このような生き方は宣教師たちがやってきてくれた時代だけのことではありません。現代においてもですね、このように神様から派遣された場所へと出かけていって、そこで福音を述べ伝えていくキリストの弟子たちはいるんですね。まあ、一番こう分かりやすいのは牧師はそうかもしれないですよね。神様からこの場所へと行けとそのことが示されて出かけていきます。僕なんかも滝野川からですね、秋田に行ってまた聖学院に来たっていうのは、それは他でもない神様の派遣があったからですね。だから牧師というのは比較的分かりやすいです。でも派遣された場所に使命を与えられて出かけていくというのは牧師だけではないですね。信徒の方の中にもまさにそのような生き方をなさる方がいらっしゃるんです。ディサイプルスの伝統のある鶴岡の幼稚園の働きに私も少し関わっていたことがあったんですけれども、その鶴岡の幼稚園の園長を担われていた方、信徒の方だったんですけれども、まさにテトスやテモテのような歩みだったと思うんですね。例えばですね、私が滝野川教会にいた頃のから、知っていた方だったんですけれども、滝野川の教会員で東京に住んでいらした方なんですけど、ある時鶴岡の幼稚園を建て直すその使命を担ってくれと言われて派遣をされて鶴岡に出かけていくんですね。もうご高齢だったんですけれど、70、80という年齢だったんですけれども、東京から雪深い鶴岡に単身で神様からの使命を果たすために出かけていくんですね。その次の園長先生もそうでした。仙台に住んで幼稚園の園長先生をされてた方だったんですけれども、鶴岡のその幼稚園の園長先生が亡くなられたので後任を探している、その相談を受けて神様からの使命だと確信してくださって、仙台から今度鶴岡にですね、その住まいを移して働きを移していかれました。今ではその先生は鶴岡の働きを終えられて、今度神奈川の幼稚園に呼ばれて神奈川で園長先生をなさっているんですね。で、今鶴岡で園長先生をされている先生も仙台に住んでいらっしゃった方なんですけれども、その仙台の幼稚園の働きを終えて今度鶴岡にまた来てくださっているという、またそういう先生ですね。で、このように神様のご計画の中で神様から使命をいただいて用いられる という、そういう生き方があるんだということをですね、その幼稚園の園長先生方を見ていてもですね、教えられています。神様から与えられた使命に生きていく、派遣されている場所に出かけていく、その生き方は牧師だけではなくて信徒の一人一人も託されている事柄なんだと思うんです。神様は神の国をもたらしてくださる、その救いのご計画の中で私たち一人一人の人生を用いようとしておられます。テトス、テモテ、この二人はまさにそのような呼びかけに従って使命を果たしていった先達でした。私たちの教会の伝統の宣教師たち、またキリスト教保育を担ってくださっている先生方、その一人一人も神様の招きに応えた一人一人になります。一体どうしてそんな生き方ができるのだろうかと思います。自分のそれまでの仕事を捨てて、住まいを捨てて新しい場所へと旅立っていく、どうしてそんな生き方ができるのか、それは他でもないキリストがそのように歩まれたからだと思うんです。キリストは父なる神様とおられ、共におられる天を離れてこの地上へと派遣されていきました。そして父なる神様の派遣のもと、ガリラヤからエルサレムに出かけ、神様の御国を述べ伝え、そして十字架の死を味わい、さらに復活をなさいました。そのようにして私たち一人一人を神様の御国へと招いていてくださいます。このキリストの招きがあるからこそ、私たちの先達は神様からの派遣を自分の事柄として受け止めて一歩踏み出していくことができたのだと思うんです。同じように神様は私たち一人一人をキリストの十字架の贖いをもって神様のご計画へと招いておられます。私たちの人生、これからどういう出来事が起こるか分かりませんけれども、その中に神様からの派遣がある、そのことを受け取った時に私たちは信頼をして新しい一歩を踏み出すものでありたいと思うんです。テトス、テモテとともに、また先達とともに、私たちも福音に奉仕するものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、キリストの弟子たちの歩みを通して私たち一人一人が福音に奉仕するものとして招かれ派遣されていることを覚えて感謝をいたします。どうか共に力を合わせて神様のご計画に仕え、福音に奉仕するものであることができますように、私たちを支え守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。